サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画編集者の林と、
書籍編集の島村と、デザイナーの田野です。
はい、このメンバーで今回もお送りしていきたいと思います。
お願いします。お願いします。
今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、島村会ですね、はい、熊倉コンさんのブランクスペースでございます。
はい、この作品はどんな作品なんでしょうか。
はい、この作品は、同じ学校に通う2人の女子高生のお話です。で、1人目の女の子がちょっと抜けてるけど明るい狛江翔子ちゃんで、もう1人の子は静かで本が好きな、片桐瑞ちゃんで、この翔子ちゃんが、ひょんなことから瑞ちゃんが不思議な能力が持ってるということは知るんですね。でそれは想像したものを、透明なものなんですけど形にできるっていう能力なんです、うんうん、でハサミとかをこうジョッキジョッキ切ってるったりとか、なんか傘を刺したりとかできるんです。でこの能力を知ることでなんか2人は秘密を共有してだんだんどんどん仲良くなっていくんですけれども、一応この1巻の最後の方でどうやら、ずいちゃんっていう子が、いじめを受けてると、うん、でまあある意味いじめを受けてストレスが溜まっていく中ですごくその能力が暴走し始めるっていうところで1巻が終わるというところです。皆さんどうでした？林さんどうでした？
いやめっちゃ面白いなと思いました、
うんうんうん、
まあ、あとはそのちょっと元気な女の子とちょっと内気な女の子の、
うん、
なんかこうガールミーツガール的な、
あ、やっぱそういう風には読みますね
初めはね、
う
ん、なんか思ってたんですけど、でほっこりした SF なのかなみたいな、
うんうんうん、
意外とその透明なものを作れるって使えそうで使えなさそうな、なんか絶妙な能力だと思うんですよね、
うんうん、
でなんかちょっと少し不思議ぐらいの SF だけど、
うんうん、
からなーって思ってたらそのどんどん不穏になっていく感じ、
うんうんうん、
ここのそのジェットコースターっていうかこうなんですかね、こう徐々にこう
意外にこうほっこりした感じのところから少し危なっかしい方に行くという
不穏の
物語の展開の仕方は、
不穏のない方がえぐいし、うんうんうん、それにすごい心こう揺さぶらまれましたね、
うんうんうん、
やめてみたいなまずこういうそこかな、
うんうん、田田さんはどうですか。
面白く読みました。で絵がいいなと思って、
うんうんうんうん、
でこう何ですかね、うん、抜きがこうすごくある感じの、
ね、
空間をうまく使った感じの絵で、まあ、それだけで十分魅力的です、ね、
うん、
であと何ですかね、その透明なものをいろいろ作るんですけど、でそのためにすごい読書家で、なんか物の構造がちゃんと分かってなくて作れなかった
りとかそういう話だったね
話ですよね。でなんかいろいろフライパン作ったりとか傘作ったりとかいろいろあるんですけど、これがこう、ね、よくこう超人漫画とかでパッと物透明のもの作ってみたいなのはアメコミとかでもあるんですけど、
うん、
消せないっていうのはちょっと面白いですよ、ね、どっかに片付け危ないから
一回作ったらね
そうそうそう、
都合よく消えてくれないんですよね。
そうそう、
だからなんかそこにつまずいたり転んだりとか、ちょっとだから意外と
危ない、
入れてたのを忘れて手を切っちゃうとかね、
そうそうそう、
あるんですよね。
そこは結構面白いところですよ、
う
ん、
そうです、
聞いてますよね、
うん、そこが。あとその女の子は、まあ、あの元気な女の子はこう話の結構なんていうかね推進力としていろいろ動いてくれるんですけど、うん、そのいじめられてる女の子の方の読んでる本がいろいろ出てきて、
うん、
なんかそういう悩めるティーネイジャーの女の子の内面をこう語らずして、なんかこう、
うんうん
う
ん、
うまい感じにこう補強なんつうかな補強してる感じがすごく面白いなと思いました。はい、
原さんはどうですか。
はい、これね、僕この作者さんはその前の本かな、あの春とボンクラっていう、
はい、
本がこれすごく大好きで、この漫画を読めの、
はい、
いつだか忘れたけど1位かなんかに入れてたんですよ。
あ、本当ですか。2017年に、初めての単行本なんですね、春とボンクラは、
うんうんうん、
はい、
でそっちは短編集でね、
そうですね。
で、まあ、全体のトーンから言ったらこっちの方がその前の作品の方が圧倒的に明るいことに今のところなってますけれども、
うん、
まあ、そもそも好きな作家さんだったっていうことですね、
うん、
で、あの島村君に教えてもらって当ててたんだって言ったところで今回読んでみたいなところ、うん、で、僕がやっぱ感激したのは素晴らしかったわけですけど、
うん、
あの文学の可能性みたいなことの漫画であるなと思っていて、うん、で、その途中いじめられてしまう女の子、何ちゃんだっけ、
ずいちゃんです、
ずいちゃんか、
はい、
ずいちゃんが、ずいちゃんなんだっけ、
ずいちゃん、
すいちゃん、
あ、すいちゃん、
すいちゃんね、
はい、
で、すいちゃんが、結構読書家でさ、文学とかを結構読んでちょいちょいメモとかしてるわけじゃないですか、
うんうんうん、
そのいちいちがあの話の流れとともにどんどん不穏なものに見えてくるっていうか、
うんうんうん、
やっぱ文学ってこういうことだよなっていう、そのなんかこう遠さの声みたいなものがやっぱあってさ、
うんうん、
で、そうは読まなかったりするわけ。例えば卓木とかだったら分かりやすいけれども、うんうん、でもそこまで深刻には読まなかったところが、やっぱり何かこうままならないことがあって、それをあの言葉を使ってなんていうかカタルシスを得てるっていうかさ、一種返しをしてるとか、うんうん、そういうことがやっぱ文学だよなって改めて思った、うんうんうん、そしてそれを漫画としてなんていうか、スイちゃんはその能力を使って実現をしていくわけで、
うんうん、
やっぱここがすげえなと思った。でその時に最後の方にボルヘスとかが出てくるわけだけど、あのなんだっけ、何やったんだっけ、演歌の廃墟とかで出てくるんだっけ、うん、まさにそういうことやってんのね、あの人間を作る文学があるわけだけど、
うん、
そういうところも引用しながらやってるから、あ、すごくいいなって思いました。
そうで、この帯で今まさに原さんがあのおっしゃったところを引き継いで、僕がちょっとあのまとまったお話をしたいんですけれども、
うん、
帯にこれは想像力についての物語っていうふうに書いたんですね、うんうんうん、これ、あ、なるほど。でこのコピーにちょっと惹かれてこの漫画、うん、まあ、実は買ったんですね。
なるほど。
で、優れた物語論としてもこの漫画の話は読めるなと思っていて、
うんうんうん、
いい想像力と悪い想像力っていうのは何だろうかっていう、うん、まず大きな対立を描いてると思うんです、
うん、
でそれを体現しているのが、この狛江翔子ちゃんっていうのは、まあ、結構明るいわけですよ、
うんうん、
で、スイちゃんっていうのは少しこう、まあ、人と顔、人見知りするようなタイプなんです、うんうん、で実はこの翔子ちゃんっていうのは結構友達多いとか明るくやってるんだけれども、なんていうか、あの学校の中では実はちょっと浮いてるんだけど、
うん、
本人は全然それも問題にしてないっていう感じの、うん、まあ、あの明るさを持ってるわけですよね。でこの人物の対比をこ う, うまくキャラクターにそれ体現させてると思うんだけれども、
うん、
ややもすると結構構造的に話を作ろうとすると不自然な人物描写になりがちなんですけど、うん、この二人の女の子の気が合う感じとかも、うん、なんかなんとなくわかるっていうか、
うん、
あの根は一緒みたいな感じのところも自然に描いてるなと思ってるんです。で、あともう一つ、それやっぱ漫画で描いてるっていうのが面白いと思っていて、漫画ならではにしてるなっていうところが あって、で、なんかあのこの女の子がイライラした時に、風船を想像してそれを割っているっていう風な、うんうんうん、あの描写があるんです、
うん、
これって要は漫画の吹き出しでスピーチバルーンじゃないですか、
うんうん、
つまり自分が声にならないものを、空洞、何も書いてないスピーチバルーンを爆発させて言葉にならない音として、
うん、
あの表現する、
うん、
これってすごくメタっぽい視点の、うん、あの描き方だと思って、これは少しすごいなと思ってて、
うんうん、
で一方では、一方というか、この描き方どっかで見たことあるなと思ったのは、
うん、
私を食い止めてっていう綿谷りささんの、
うんうん、
まあ、最近映画になったんですけど、うんうん、その映画の中でこれはまた、女性が、男性社会の中で、もやっとしたことを、結構描いてるんですよ、
うん、
でその時に、風船をこういっぱいあの、こう風船を、部屋の中にこう いっぱいこうなんか満たすみたいな、
うん、
あの描写があって、うん、なんかそれに近いものがあって、
う
ん、ある種の女性の今の抱えているこう言いたいことを言えないっていう苦しさみたいなものをちゃんと書いてる気がしてるんです、うん、でそれが、うん、まずその漫画でしか描けない表現だなというのがあって、
うん、
でこれって漫画ならではの話だなっていうことは 思ったのが、漫画の想像力っていう話もちょっとこう延長して話せるんじゃないかなと思っていて、このスイちゃんっていうのは想像するものはなんかより具体的なものなんですよ。例えばハサミとか、傘とか、最後はなんか人間とかに行っちゃうわけですけど、それはリアリティのある描写って、漫画の中で、現実空間を漫画の中で描くっていう想像力、その世界を描写する、鏡のように描くっていうような想像力もあるし、一方で、この翔子ちゃんが描いて想像することって結構星が落ちてくるとか、ロボットとか結構高等無形なものをこう想像するわけですよね。でリアリティのある想像と高等無形な想像っていうのが漫画の中でやっぱ2つの種類のものとしてあると思っていて、でこの2つの種類の妄想なんか想像力っていうのをこの2人が体現してるような気がするんですよね。だからやっぱりすごい漫画っていうものをすごく構造的に捉えてるような作家なんだなというのを思って、それをある種そのテーマとして描こうとしてるので、すごく傑作の予感しかしないんです。で春とボンクラは実はそんなピンときてなかったんですよ。
なるほど。
で春とボンクラも短編集でそれぞれなんていうか高等無形な想像をする女性に、それを恋する、男の子みたいなのが出てきて、その彼女の想像についていけないみたいな描写があると思っていて、でこれって多分その作品からここに来たのってすごいこう進化した感じがあるのは、多分この人ってもともとすごい、現実的にもすごいうつつを抜かすっていうか、高等無形なことを現実空間で考えるタイプの人だと思うんですよ。で一方ではその逆サイドとしてこうなんか、この主人公で言えばスイちゃんみたいな現実的な妄想を、想像力を働かせるっていうような人を登場させたことがすごくいいバランスになってんじゃないかなというようなところで、すごくこう話がそれですごい焦点が合うような、作風になったと思うんですよ。だから結構このブランクスペースはお話としてすごくまとまりのあるものになっている気がして、で逆に春とボンクラは、絵はすごく良くて、高等無形な想像がすごく面白いんだけれども、むしろちょっとこう話としては入っていきにくい印象があったんだけれども、ブランクスペースはこの話は結構入っていけるようになったのは、そういうような工夫がなされたんじゃないかなと。
俺今回読み直してないんであんま詳しく言えないけど、でもこの春とボンクラの一番最初に月面と眼下っていう短編があって、これ俺結構好きだったんだけど、女の子がバイトしてて、バイト一緒に働いてる男の子がその子好きでみたいな感じ系があるんだけど、その女の子がもやっとしたことがあると、月面に標識、道路標識のなんかこう棒が立ってて何か丸々みたいな、あれを突き刺すみたいな、そういう想像上でみたいな話が出てくるんですよ。だからそこからもう一歩かなって気はするよね。すでにだからそこに邦画があるっていうか、モヤモヤとした何かみたいなものがあってみたいな。
ただなんかこっちの春とボンクラのさっきの言った短編の、月にイライラすることがあったら、月にその
標識
をぶっ刺す妄想をして心をちょっと穏やかにするみたいな、っていうのを言われた主人公だす性がいるんですけど、彼も分かり手になっちゃうんですよね。なんか、そういう意味でちょっと分かり手になっちゃうからこそのさっき下村さんがおっしゃったようなモヤモヤがあったのかなと。
なるほどね。
今回のブランクスペースはね、なんか本当にこのヒロインというか主人公の翔子ちゃんの存在で読み手の我々もちょっとほっといできるっていうか、こう気持ちの置きどころ、頑張れ翔子ちゃんみたいな、止めるんだみたいな、
止めるんだって
のもあって、より私はあれですね、そのブランク、私もブランクスペースの方が好きですね。
なるほどなるほど。
まあ、あと、
ごめんね、島村君が言ったことってやっぱ表紙にもうデザインとして落とし込まれてるのがやっぱすごいなって。
素晴らしいですよね。
その二人の対比みたいなのが、逆さまになってる構図みたいな形で描かれているのと、やっぱり想像力みたいな空白がきちんと置かれたデザインで、
そうですね、確かに
地味だけど、とても良いデザインだ
と思います。いや、本当、僕が結構、信頼を寄せている、新宿紀伊国屋のこの漫画の瞬間のところで、やっぱこうちゃんと置いてあって見に行くところで、やっぱ信じられるな、みたいな、そこで見つけたので、
あ、そうですか。
はい、推し、漫画書店です。
なるほど、なるほど。
いや、 いやでも本当にこれ想定いいですよね。私あんま白帯好きじゃないんですけど、うん、地味だから。
なるほど。
おしゃれだな、これいい、すごい好き。
推薦文とかね、誰かの推薦文とかがあるんじゃなくて、ちゃんとその作品の内容で勝負するっていうところもいい、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。だからこれがまあどういうような、まあ本当に結論というか、この2人 の、 あの想像力っていうものが混じり、どういうふうに混じり合って作品の中でこう昇華されるのかっていうのはすごくもう読みたい話だし、期待しちゃうところなんですね、
うん、あとさ、うん、初めてこう秘密を共有するっていう、
はい、
2人だけの知ってる世界、うん、でこれってすごく甘美なものだと思うんですよね。この私だけしか知らない、私たちしか知らない、うん、でもこれこうそれが反転して、
うん、
私しかこのこいつの狂気を知らない、
うん、
ですごくこう楽園からその責任を止められるのは私だけだし、
はいはいはい、
これのやばさ知ってるのは私だけって、そのこれまで楽しかったものが急にこう反転する感じ、
うんうん、
逃げられない感じはすごくヒリヒリしていいなと思いますね。
なるほどなるほど、うん、なるほどな、まあ、そこもよくできてるよね、うん、確かにね、最初のそういうね共犯関係から、
うん、
それも良い共犯関係から悪い共犯関係、
疑念からのあれっていうところからのこう急速にこう不穏になり方がえぐいって、
うん、この一話目がすごいうまくできてる気がしていて、この2人のキャラクターを出しつつその2人が出会う、うん、でその最初こう林の中、
うんうん、
近道の林の中であの2人は出会うんですけど、要はこの傘を差して、透明な傘を差して、であれなんであの人傘見えないの、
あ雨がよけているっていう感じ
みたいな風になってでこうそれちょっとカットバック的に2人の顔がこう映されるようなコマになっていて、うん、で入るみたいな感じで同じ透明な傘に入る、
うん、だから今思うと入るっていうのもね、
うん、
なるほどって感じしますよね。ちょっ と、
ううと
その彼女の世界観の中にこう入らざるを得なくなっちゃったという
か、なるほどなるほど、こう引き入れられるみたいなイメージですよね、うん、で翔子ちゃん自体もなんかこうあんまり先入観がないタイプで、なんかこうさっとこうそこに入っていけて面白がれるっていうところも、うん、
でも翔子ちゃんちょっとさ、いじめのことを全く知らないっていうのはあんたどうなのってちょっと思いませんでした。
なるほど、
なるほど、それはね思った。
なんかそのこれ作品のあらを探したりとかじゃなくてですよ、はい、あのやっぱちょっと空気読めない子なんですよね、うん、1話目の1コマ目から始まるちょっと会話の導入が下手とか、
うんうん、
でちょっとこのあ学校が星に潰れないかなみたいなファンシーな考えを持ってるとか、
うん、
なんかこうやっぱちょっと浮いてる子だとは思うんですよね。
最高ですね。ああスカスカだ、ただでさえバカなのにプラス失恋でわけわかん
ない、そうそうそうそうそうそう
ぼーっとしちゃう子なんですよ。
そうだからぼーっとしててそのいじめに気づかなかったのか、なんかそこはこう生存本能的に無視してた、見えないようにしてたのか、どっちなんだろう、ま
あ、でもあの学年が変わって組も変わるぐらいなことになってんだっけ、うん、そこのところって、
ね、
いじめがもう行われてるところは、
うん、そんな感じだった、
だよね、だから一応そこで説明ついてる、クラス替え
されてからかいじめがなったのは、
うん、そうなんだよねっていうこととかで、あとさらにあの部活かなんかで忙しくなるみたいな、
うんうん、
一応そこで説明はされてるっていうところはあるかな。そうね、俺なんかちょっと視点変えると、あの他の話をすると、俺がすげえいいなと思ったのはいじめられるシーン、そこのシーンで例えば下駄箱があって、うん、そこにあのなんかこう紙パックのジュースかなんかがポンと置かれてる、うん、それから缶のジュースが置かれる、
うん、
このなんて言ったらいい、物としての簡単絵で描かれてるけれど嫌な感じは、
はい、
あの素晴らしいなって思う。
確かに確かになんかベタに書きがちですもんね、なんかいじめのシーンって、うん、なんかお前うざいんだよみたいな、確かになんかそんいじめ子の存在は書かれてないんですよね、具体的な、ね、
だから多分それも結構その想像力っていうテーマにかかってるんですよ、
うん、かかってる、かかってる
相手っていうもので、うん、そっちの方がダメージ大きくないですか、
でかい
つまり
でかいでかい、
誰に言われてるかわからないっていうことで、
下手したらいじめてる本人もいじめてるっていう意識すらない可能性もあるぐらいの、
本当はね些細なことなのかもしれないんだけれども、こうだんだんモヤモヤして、うん、悪い想像が悪い想像を呼んでいくっていうようなことの、うん、ある種敵が見えないっていうことの気持ち悪さ、そうそうそうそう、これ結構現代において起きるじゃないですか、 SNS じゃないですけど、
うん、
なんかその書き方も 学園ドラマだけどすごく開かれたような形で書かれてるのがいいなと思いましたね。
そうね、だからその想像力の話でもあると同時に、でもさ、だからなんて言うんだろうな、その想像しないと見えない、うん、はっきりと見えてないものの怖さみたいな話もあるんだけれども、うん、ポンと置かれたものの圧倒的な存在感みたいなことは俺はむしろ思ったっていう感じかな。だからその想像でそれに勝っていけるのかみたいなところは、
うん、
ちょっと思ったところだけどね。
想像で勝っていくというのは
その何て言ったらこういう嫌ないじめの実在感みたいなものにさ、うんうん、例えばポジティブな想像をしていったところで勝っていけるのかみたいな、乗り越えていけるのかみたいな、
うんうんうん、
そういうこともちょっと思った、うんうん、でそれを乗り越えるためにやっぱり文学のようなものすごい強い力みたいな、
うん、
がある必要だよなとかね。
でもそれはおそらくその文学っていう文字の中にある種のこのスイちゃんっていうのは救いを求めていると、
うんうん、
でただ圧倒的な現実っていうものと対峙して、それは実際問題降りかかってくる、
うん、
でその時に、どういうような、つまり自分である種こういい想像力、つまり今まで書かれたものの中に求めるのではなく、
うん、
自分がこうある種何かを今までないものを想像することによって打ち勝っていける、
うん
のかとか、なんとか、いろいろこう語りがいがこの後もあるような話になっていくと思うんですよね。すごくそういうフックをいっぱい作ってる作家ですよね。だからそのやっぱ春とボンクラからかなり僕としてはこうブランクスペースのなんか飛躍みたいなものはすごいなと思います
ね。なるほどね、なるほどね、まあ、長編っていうかね、長い物語を書く上で、まあ、僕はでもこの短編のなんていうか、なんつったらいいんでしょうね、あの物としての佇まいの良さというか、
うんうんうん、
そういうのも好きですけどね。
いやいや僕も全然、
いやでもこの短編のチャーミングさをちゃんと持ち越してブランクスペース開けるっていう感じはしますけどね。いやとにかく2巻が気になる1巻ですよね、
うん、そうですね。これどれぐらいのペースなんだろうな、8月から去年の8月から12月の配信なので、
ああそうなんだ、
まあ次出てくるのは夏頃って感じですかね、2021年の夏っていう感じです
か
ね。
ただしあれか、ウェブ連載だからこの続きはウェブで読めるのかな。
あ、それはそうです。ちょっと僕はその基本的に単行本ペースでしかものを、うん、漫画読まないんであれなんですけど、そういうことなのかもしれないですね。多田さんどうですか。
ああすごく面白かったで、ね、そのさっき言ってた実際部屋の中がね、あの風船で埋まっちゃってパリンみたいな、
うんうん、
あのまあちょっと面白く、もうちょっと不気味なシーンもあったりするけど、あの一巻の後半で、まあ、実際にこの本をすごく読んでるスイちゃんが、あのどうやってそのね、あのなんていうのかな、周囲にを破壊してやろうかっていう発想、まあ結構思春期の若者なんか考えがちなところだと思うんですけど、でそれを元ネタにこう文学を引き出して、もっとなんかこう手応えのある直接的なフィジカルな感じの破壊をもたらそうとするっていうのを計画を立ててて、でまあ2人のその何ですかね、紳士協定で見ないって言ってたノートの部分をまあ見ちゃうところで一気に話がブンって進むんですけど、ここの何ですかね、面白さっていうか、不気味だけどちょっと面白いっていうか、もうその前の時点でちょっと犬作ってみようかなとか、それ結構感覚がこう何ていうか、ズレがすごくあって、まあ実際彼女はそれもあって孤立してるところもあると思うんですけど、この何ですか、三島の金閣寺を読んでる時に実際にこの巨大な斧がスパーンと落ちるみたいな発想ってないじゃないですか、この絵になった時の破壊力みたいなゴーンみたいな、ジャッカルがハサミを加えて、いやちょっとみたいな、やっぱちょっとずれてる感覚っていうか、それをなんかすごい具象的にこうやっぱり構造的にものを考えちゃう、このスイちゃんのなんていうかな、思考の飛躍みたいなのが、
うん、
ちょっとなんですかね、ホラー的なんだけど、うんうん、同時になんかちょっと面白いみたいな感じが、
うんうん、中二感がね
ガンって飛躍する感じがあって、うん、ここはやっぱ読んでてすっごく面白い、うん、ああそういう風にはなんか考えられなかったなっていうか、うんうん、具体的にここまで作っちゃうんだこの人頭の中でっていうところが、うん、なんかすごく面白かったですね、読んでてこう漫画的なこうカタルシスがある 感じでしたね、うん、ここのところね。
あとさ、本屋さんで見つけた謎の本があるじゃないですか。 あれ何なんですかね、
う
ん、
あ
これから回収していくんですか、うん、なんかビリッときてね。
要は、本屋さんで見つけたこの町のことについて書かれてる本なのかなって思うと、うん、消えちゃうんですよね、その本が。
そうね、うん、いやそのさ、ボルヘスが最後の本で出てくるんだけど、うん、やボルヘスの中にそういう話があるんだよね、
うん、ああそうなんですね。
オクバル・オルビステステルティウスとかなんとかそういうやつがあって、うんうん、あのかね、なんだっけ、百科事典のある巻なんだけど、はい、一度だけ見たことがあるんだけど、うんうん、あのないとかなんかさ、うんうん、遊んで探したのとかなんかそういうつながりはいろいろありそうな気がする。
確かになんか古本屋でこう一回見たけど次の日行ってなかったみたいな話は結構あるっちゃある、
あるっちゃありそう、
うん、それこそさっきのなんかないことがすごく気になるっていうやつですよね、
うんうんうんうん、でそのタイトルが我が空白
でなんかね、触り心地が動物の、まあ、触り心地っていうかその存在感って意味だと思うんですけど、動物の背中に触れたみたいだった、
うんうんうん、
っていうのもこう謎が謎を呼ぶ感じというか、
うんうん、確かにそれはちょっとこうある種のミステリー的な要素として、うん、時間時後以降なんかすごくあのいい小道具効いてくるような感じはある、うんので、なんかどう見てもやっぱりこう傑作の予感しかしないというのが、まあ、僕の
雑に渡りました
気持ちですね、これは、
楽しみですね。
いやいやいや、本当に
もう我慢しきれずウェブ読んじゃうかも、ウェブの連載の方。
あ、ぜひ、なんて別に僕は何でもないですけれども。
で媒体がどこなんでしたっけ。
小学館クリエイティブが、運営しているフラットヒーローズ
っていうウェブの
サイトですね。
はい、
はい、
なるほどなるほど。
はい、
ね、はい、どうですか、他に
言い残したことはありませんか。
言い残したことはない
ないです。
いやでもあのね、さっきはこの女の子2人がこうガールミツガールでハッピーみたいなこと言いましたけど、はい、すっげえとキャリーみたいなとんでもないこと起こってほしいなっていうのを願ってる自分もいるんですよね、この後超絶破滅みたいな。
そうか、俺はみんなに幸せになってほしい。
いや、そんな気持ちもあるんですけど、なんかこうやっぱそういうのも見たい、ちょっと期待して。
一回こう血みどろになってバーッつって、
あー、そう、
それでこう
スイちゃんがね、うん、豚の血をかけられて、そうそう、学校ごとなくなっちゃうのかな。
だいぶ辛い話です。
まあなんかちょっとこうね、あのすごく元気な人と仲いいけどちょっと内気な、ね、こうコンビでは明っぽい話にも
なるほど。
その系譜もちょっと感じられてるようなものになってますね。
はい、はい、ということで、今回は、熊倉昆さん、はい、のブランクスペース、の第1巻を取り上げました、
はい、
次回なんですけど、次回は原のおすすめ、ということで五十嵐美樹夫さんの普通の気持ちという漫画を紹介したいと思います。
はい。
はい、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
島村と
ただでお送りしました。
また次回お会いいたしましょう。
またね。
じゃあまた。